広報萩7月号ジュライ2021ボリューム353萩市役所郵便番号 758-8555 萩市大字 M 会510電話0838-25-3131ファックス0838-26-5458表紙ロゴマーク日本の心志がここにある山口県萩市トピック2ページ市長所信表明4ページ6月補正予算の概要10ページ新型コロナウイルスワクチン接種18ページ情報案内板25ページ慶長だより26ページ情報カレンダー29ページお出かけ情報写真新型コロナウイルスのワクチン接種は萩市医師会をはじめ医療関係者の皆様の全面的なご協力により順調に進んでいます。写真の説明ワクチン接種を受けている男性と注射針を腕に当てている男性医師と看護師の女性が寄り添っているところで皆マスクをしている。写真終わり表紙終わり令和3年度市長所信表明要旨明るく元気な萩市をつくる田中市長は令和3年6月の市議会定例会で市政運営に係る所信を表明しました。全文は市ホームページに掲載しています。 QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルス感染症への対応は最優先に取り組むべき課題であり、コロナ禍で苦しむ市民の皆様に寄り添った対策に万全を尽くします。一日も早く安心して暮らせる日常を取り戻すことができるよう、徹底した感染症拡大防止と社会経済活動の回復に取り組み、この難局を乗り切った先にある本市の発展への基盤づくりを進めていきます。地域力を上げ明るく元気なふるさとへ。人口減少少子高齢化対策は本市最大の課題です。少子高齢化を伴う人口減少は地域経済の規模縮小を招き、雇用の場の確保や生活基盤の維持が困難となることが危惧され、待ったなしの状況です。これらの状況を打破するためには、萩に住みたい、萩で仕事をしたい、子供を育てたい、そして萩に住んでよかったと思える町にしていかなければなりません。これまでの市政の継続すべき部分はしっかりと引き継ぎながら、活力ある町を作り上げるため、目指す町の姿として明るく元気な萩市を掲げ、町づくりの5つの基本政策を進めていきます。 1. 住んでよしの町づくり。市民の皆様が住み慣れた地域で生き生きと安心して暮らし続けられるふるさと萩を愛し、住んでよしと胸を張れる町づくりを推進していきます。中核病院形成の検討。萩市民病院と津市民病院の統合による中核病院形成の検討については、新たな組織を立ち上げ検討協議を進め、将来にわたり地域で安心して医療を受けられるよう取り組んでいきます。山陰自動車道の整備。本年3月末に国土交通省から大井萩道路、増田多摩川道路の新規事業化が発表され、長年の悲願である 山陰自動車道の整備が大きく動き出しました。今後も引き続き国や県と連携し、早期全線開通を目指して全力で取り組みます。地域の魅力化と振興。地域の実情を把握する総合事務所が主体となって事業を実施できる仕組みを構築し、地域の声を反映したまちづくりを進めていきます。また、総合事務所等に一日市長室を開設し、現場第一主義を基本に有言実行の姿勢でお約束したことにしっかり取り組みます。2、訪れてよしのまちづくり。萩市には歴史や文化、食、自然など豊富な観光資源があります。これら誇るべき萩ブランドを最大限活用し、萩町中博物館構想に基づき、魅力的な町づくり、観光地づくりを推進します。観光振興。コロナ禍により観光産業は危機的な状況にありますが、観光需要の回復に向け、萩市観光協会等と連携し、地域経済に波及効果を与える取り組みを進めます。さらに、地域ならではの取り組みとして、四季折々の花を活用したイベントの実施など、地域の魅力化を図ります。旧明林小学校の整備活用。現在、3号棟は現状保存、4号棟は活用に向け整備工事を進めています。萩明林学舎の観光の起点としての機能強化を図るため、観光関連団体の事務所移転及び集約について協議を開始しました。また、さまざまな方から積極的な活用の提案要望をいただいたことから、3号棟の早期活用に向けた整備を進めることとし、今後利活用について検討します。3、働いてよしのまちづくり。元気な産業は町の活力の源です。産業を活性化させることで、町がにぎわい働く場所として魅力あるまちづくりを推進していきます。商工業の振興。産業振興や企業誘致による市内経済の活性化については、萩商工会議所や商工会、金融機関と連携強化を図り、オール萩市で取り組みます。農林水産業の振興。担い手の高齢化の進展に加え、コロナ禍による消費や価格の減退など、経営環境は厳しさを増す中、経営基盤の強化を図るため、農林水産業の生産振興や販路拡大に意欲的に取り組む経営体に対し、重点的に支援していきます。また、新規就業者の確保対策、後継者育成により、持続可能で魅力ある農林水産業を構築し、若者の UJI ターンや地域の活力を創出していきます。4、学んでよしのまちづくり。明治維新の原動力となった先人の志を反映した萩市ならではの教育に取り組み、学んでよしのまちづくりを推進していきます。萩市ならではの教育の推進。一人一台のタブレット端末の活用とともに、家庭でのオンライン学習の実施や ICT を活用した学校同士の交流、遠隔授業に取り組みます。また、海外での語学研修の実施、英語検定料の助成等による英語力の向上を図り、 世界で活躍できる人材の育成に努めます。さらに小中一貫教育の推進、農業を体験する萩農家村塾や地域行事への参画など地域との連携を深め、特色あるふるさと学習を展開していきます。奨学金制度の拡充。子どもたちが経済的要因により進学や資格取得を諦めることがないよう制度の拡充を図り、将来の萩市を担う人づくり人材育成に努めます。5. 育ててよしのまちづくり。地域や家庭に笑顔があふれる子育て環境を目指し、安心して子どもを産み育てたいと思えるまちづくりを推進していきます。子育て支援の拡充。不妊治療費の助成、乳幼児、子ども医療費の助成や保育料の軽減など、引き続き経済的負担の軽減を図るとともに、誕生祝い金の支給や保育園、幼稚園、小中学校の給食費無償化など、経済的支援の一層の充実を図ります。子育て環境の充実。妊娠期から子育て期の相談体制の充実のほか、子どもたちの安全な居場所や保護者の交流の場づくり、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めていきます。終わりに、新型コロナウイルス感染症を契機として新しい生活様式への対応など価値観や生活観に大きな変化が生じています。市政運営にあたり、多様化する市民ニーズに柔軟に対応し、市民一人一人が未来に希望を持って安心して暮らすことができるよう、先頭に立って取り組んでいきます。6月補正予算の概要。地域活力を向上させ、明るく元気な萩市、を推進するため4億2360万円を追加補正。令和3年度当初予算は3月に市長選挙を控え、市民生活に直結する扶助費などの義務的経費や一般行政経費を主体として、投資的経費等は原則として継続事業を中心にした予算編成でした。このため、今回の補正予算では、新規事業や政策的経費等を追加計上しました。新規、子育て世帯応援誕生祝い金事業、1923万円。次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し、経済的支援を図り、子育てに優しい魅力あるまちづくりを推進するため、令和3年4月1日以降に出生する子育て世帯に対し、市内共通商品券を支給します。申請は？申請は不要。対象者は？令和3年4月1日以降に生まれた子を持つ世帯。支給方法は？6月末までに出生した方には郵送、7月以降に出生された方には原則窓口渡し。支給額は10万円、市内共通商品券。詳細はこちらへ、 QR コードがあります。チャイルドシート、ベビーカー、ベビーベッド、おむつ購入費補助事業については、今年度終了します。令和3年3月31日までに出生された方、申請期限、令和4年3月31日まで。なお、今後申請が見込まれる方は、申請期限内に手続きをお願いします。中、令和3年4月1日以降、 6月30日までに出生された方で、すでに本補助金を申請されている場合、新規誕生祝い金は補助金額との差額を支給します。詳細はこちらへ、QR コードがあります。問い合わせ、子育て支援課、電話 25-3259。子育て世帯生活支援特別給付金事業、1665万円。低所得の子育て世帯の生活を支援するため、4月に補正予算計上を行った一人親世帯に続き、二人親等の世帯を対象とした特別給付金を支給します。また、一人親世帯のうち、国制度の対象とならない方についても、市単独施策として対象とします。二人親等の低所得子育て世帯分、一人親世帯分で受給された方は除く。対象者は、1、令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童、障害児の場合、20歳未満を養育する父母等、なお、令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。対象要件は、令和3年度の住民税均等割が非課税である方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月1日以降の収入が住民税非課税相当と認められる方、支給額は児童1人当たり5万円随時支給。申請期間、令和4年2月28日月曜まで。申請の必要な方、高校生のみ養育している方、収入が急変した方、離婚協議中の方、DV 避難中の方、公務員。なお、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度の住民税均等割が非課税の方は申請手続きが不要で、6月30日水曜に支給しています。なお、未申告及び萩市に課税情報がない方で、本給付金の要件に該当される方は、後日ご案内いたします。一人親世帯分、対象者は、1、公的年金給付等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。3、令和3年4月以降の児童扶養手当の支給対象となる方、新たな対象者。支給額は、児童1人当たり5万円。申請期間、令和4年2月28日月曜まで。なお、対象となる1から3の方は申請手続きが必要です。詳細はこちらへ、QR コードがあります。問い合わせ、子育て支援課、電話 25-3536。 新規1日市長室開設事業12万円。市民と行政が一体となったまちづくりを推進するため、市長が市民と対面形式で地域振興やまちづくりへの 意見や提案などを直接お聞きする一日視聴室を各総合事務所、支所、出張所等に開設します。一日視聴室を開設します。市民の皆さんと行政が一体となったまちづくりを推進するため、市長が市民と対面形式で地域振興やまちづくりへのご意見やご提案などを直接お聞きする一日視聴室を開設します。7月から11月にかけて総合事務所、支所、出張所等で順次開設していきます。開設日程の表があります。地域、月日、時間、会場の順に読みます。地域、川上、月日、7月14日水曜、時間9時から12時、会場、川上総合事務所。須佐、7月27日、火曜、9時から12時、須佐総合事務所。多摩川、7月29日、木曜、9時から12時、多摩川総合事務所。睦弥、8月2日、月曜、9時から12時、睦弥総合事務所。福江、8月4日水曜、9時から12時、福江総合事務所。朝日、8月6日金曜、9時から12時、朝日総合事務所。表、終わり。なお、ご意見の内容に応じて、午後から現地確認を予定しています。また、8月中旬以降の日程が決まりましたら、広報萩や市ホームページ等でお知らせします。受付人数、1日あたり10人程度、1人につき15分以内。なお、申し込みが多い場合は、状況に応じて日程を調整します。また、団体・グループでの申し込みか、参加人数は3人以内とします。また、事前予約制、先着順で申し込みを受け付けます。申し込み事項、住所、氏名、参加人数、電話番号。なお、申し込み時にご意見の内容を確認します。申し込み先、開設日の3日前までに総合事務所、支所、出張所、または秘書広報課まで電話、ファックス、メール、問い合わせ、秘書広報課、電話 25-3178、ファックス 26-5458、メール、広報、KOUHOU@cityhagi.lg.jp 新規新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業450万円新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、緊急小口資金等の特例貸付が貸付限度額に達しているなどの事情により、特例貸付の利用ができない生活困窮世帯に対し支援金を支給します。対象者は、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、次の要件を満たす世帯。対象要件は、1. 住民税均等割が非課税となる収入額の12分の1。2. 生活保護の住宅扶助基準額。1プラス2の合計金額以下。世帯の預貯金と現金の合計金額が1の6倍以下。ただし100万円以下。ハローワークで求職活動を行う方、または生活保護を申請中の方、 支給金額は、単身世帯月額6万円、2人世帯月額8万円、3人以上世帯月額10万円、支給期間7月以降の申請月から3ヶ月、申請受付は8月末まで。申し込み・問い合わせ・福祉支援課電話25-3236。新規ケーブルテレビ放送光ファイバー整備事業240万円。萩市総合情報施設が提供するケーブルテレビ放送について、地域間格差の解消及び災害に強い情報通信基盤を構築するため、川上・福江地域の光化に取り組みます。新規地域事業懇話会運営事業100万円、各総合事務所管内における地域の課題把握や地域振興施策について、地域の意見をお聞きするため、各地域に地域事業懇話会を設置し、意見交換を行います。新規萩暮らし案内所拠点整備事業532万円、萩市に移住・定住を希望する方の総合的な相談に加え、萩と関わりたい人と地域をつなぐための新たな拠点、萩暮らし案内所を旧明林小学校4号棟に整備します。旧明林小学校3・4号棟整備事業278万円、旧明林小学校3号棟の活用を図るため必要な設計業務を行います。新規農産物販売拠点施設改修事業459万円、しぶきふれあい市場の利便性及び集客力を強化し、利用者及び販売額の増加を図るため施設の改修を行います。新規 JR 東萩駅乗車券類販売窓口等管理運営事業642万円、 JR 西日本の緑の窓口を削減する計画で東萩駅が対象となることから、現在駅舎内に設置している観光案内所を移設し、乗車券類販売業務と観光案内を一体的に行えるよう整備します。新規住宅改修資金助成事業600万円、市内の施工業者を利用して住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を支援することで地場産業の活性化及び空き家の有効活用を図ります。新規中核病院検討事業296万円、萩医療圏における中核病院について新たな検討組織においてゼロベースで検討を行います。新規森と暮らしのつながり創造事業883万円、地域産木材の利用拡大や普及啓発を図るため、地域産木材を使用した住宅建築等に係る支援等を行います。新規あきらぎ地区交流施設整備事業349万円、朝日農産物加工販売所つつじの活性化を図るため、隣接する施設を改修し、あきらぎ地区住民と来訪者の交流や情報交換、バスの待ち合いなどができる憩いの場を整備します。新規山陰道アクセス道路整備事業4278万円、山陰道大井萩道路の萩東インターチェンジ仮から 中心市街地や観光地への利便性の向上を図るため、アクセス道路の整備を行います。新規萩セミナーハウス利用促進事業210万円、新しい時代を切り開く人づくり拠点として、施設利用者の利便性の向上と利用促進を図るため、Wi-Fi 環境を整備し、人づくりに資する研修の開催等を実施します。問い合わせ、財政課、電話 25-3349。
7月1日、副市長、教育長が就任。4月から空席となっていた副市長、教育長が6月市議会の同意を得て決まり、7月1日に田中市長から辞令が交付されます。任期は副市長が4年、教育長が3年となります。柴田一郎副市長、萩市出身、大井在住、59歳、昭和60年4月に萩市役所入庁、税務課、建築課などで勤務、地域政策調整課長、文化財保護課長、総務課長などを歴任し、平成29年4月から総務企画部長、平成30年4月から本年6月末まで総務部長。池田博史教育長、萩市出身、椿沖原在住、67歳。昭和56年4月から県内中学校の教諭として勤務。平成21年4月から萩市教育委員会学校教育課長、平成24年4月から萩東中学校長などを歴任し、平成28年4月から本年5月末まで山口大学大学院教育学研究科教職大学院教授、特命。7月から組織を改編します。7月から次のように組織改編を行います。これに伴う庁舎内の配置に変更はありません。なお、組織改編を行った4つの部署を掲載しています。総務部、総務課、秘書広報課、人事課、財政課、財産管理課、防災危機管理課、契約管理課、技術検査課、総合政策部、企画政策課、産業戦略室、情報政策課、DX 推進室、地域づくり推進課、おいでませ、豊かな暮らし応援課、三島、大島、大井、三味、ジオパーク推進課、がんばろう萩、新型コロナウイルス対策室、市民部、市民活動推進課、市民課、環境衛生課、課税課、収納課、商工観光部、商工振興課、企業誘致推進課、観光課、文化財保護課、町中博物館推進課、萩博物館、萩明倫学者推進課。以上です。管理部門を集約するため、財政課と財産管理課を総務部に編入する。市民生活に直結する部署を集約するため、課税課と収納課を市民部に編入する。旧町村部の振興を市全体で取り組み、課題解決に向けての総合調整を図るため、地域政策部を総合政策部に編入する。市の基本方針の下で産業振興施策を推進し、関連部署の連携を図るため、産業戦略部を総合政策部に編入する。商工業と観光業の連携を強化し、振興施策をさらに円滑に進めるため、商工政策部と観光政策部を統合し、商工観光部とする。DX デジタルトランスフォーメーション推進計画に重点的に取り組み、 デジタル技術等の活用により業務の効率化を進め、行政サービスの向上を図るため、総合政策部内に DX 推進室を新設する。ジオパーク活動は地域づくりの視点が重要なため、地域づくり推進課とともに総合政策部に編入する。国や県とともに山陰自動車道などの高規格道路の整備を強力に推進するため、土木課内に山陰道等整備推進室を新設する。問い合わせ、人事課、電話 25-1239。 7月28日は萩市民防災の日。平成25年7月28日に発生した萩市東部集中豪雨災害は市に甚大な被害をもたらしました。この災害の経験と教訓を風化させることなく、日頃から災害に対する備えを強化し、一人一人の防災意識を高めましょう。式典防災講演会。日時7月28日水曜18時30分から19時30分。場所総合福祉センター多目的ホール。講演会阿武川ダムと阿武川の防災情報等について。講師山口県河川課職員。申し込み7月20日火曜までに防災危機管理課へ。電話 25-3808。 NPO 法人防災砂防ボランティア協会によるパネル展示。日時7月21日水曜から8月5日木曜。場所市役所ロビー。7月23日金曜から29日木曜、萩市防災週間。家族で、地域で、職場で防災について話し合いましょう。6月3日萩港テロ対策合同訓練実施。開催を間近に控えた東京オリンピック・パラリンピックなどの国際的なイベントを狙ったテロリストの侵入を水際で阻止するため、港湾危機管理を担当する萩港港湾危機管理コアメンバー機関によるテロ対策合同訓練が萩港・潟港・後ろ小畑岸壁で実施されました。訓練ではテロリストの制圧や爆発物の処理、不審船の追跡等さまざまな状況が想定され行われました。萩港港湾危機管理コアメンバー、仙崎海上保安部、萩海上保安署、山口県警察本部、山口県萩警察署、門司税関下関税関支所萩出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、中国地方整備局宇部港湾空港整備事務所、中国運輸局山口運輸支局、萩市消防本部、山口県萩土木建築事務所。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。接種費用無料、全額公費。なお、6月22日時点の情報であり、変更になる場合があります。12歳以上、16歳未満の方も接種対象となりました。これまで、16歳以上の方が対象でしたが、市内の接種で使用するファイザー社製ワクチンの接種対象年齢が12歳以上に引き下げられました。12歳以上、16歳未満の方への接種方法については、現在調整中です。決まり次第お知らせします。県が実施する広域集団接種でも接種ができます。18歳以上の方が対象。県央部エリア、対象市町、山口市、萩市、防府市、長門市、美祢市、阿武町。県の広域集団接種では、モデルナ社製ワクチンを使用します。接種対象年齢は18歳以上で、2回目の接種は1回目の接種の4週間後となります。会場、山口県庁、
3階職員ホール、
山口市滝町1丁目 1-1 接種日、予約受付期間、追加の日程は別途お知らせします。1回目、2回目予約受付期間の順に読みます。1回目7月10日土曜、2回目8月7日土曜、予約受付期間6月28日月曜9時から7月6日火曜17時。1回目7月17日土曜、2回目8月14日土曜、予約受付期間7月5日月曜9時から13日火曜17時。1回目8月21日土曜、2回目9月18日土曜、予約受付期間8月9日月曜9時から17日火曜17時。1回目8月22日日曜、2回目9月19日日曜、予約受付期間8月9日月曜9時から17日火曜17時。なお接種時間帯はいずれも15時30分から16時。予約方法、市の集団接種と同じ、県では予約受付を行っていません。1、市コールセンターへ電話予約。電話0838-21-5672、毎日9時から17時。2、ホームページから予約。3、アプリから予約。毎日24時間対応。毎週水曜日20時30分から22時30分はメンテナンスのため受付停止。市コールセンターへの電話予約は混み合うこともありますので、なるべくホームページから予約、アプリから予約の方法で予約をお願いします。その他、予約や接種時には萩市のクーポン券が必要となります。当日の持ち物、服装は市の集団接種と同じです。クーポン券と同封の案内文をご確認ください。なお、県の広域集団接種について QR コードがあります。萩市における65歳以上の高齢者のワクチン接種率について、6月21日時点の接種率は、1回目を終了した方が 60.77%、2回目を終了した方が 27.78% です。接種を希望される方で未接種の方は早めに接種予約をお願いします。予約の方法などがわからない場合は市コールセンターまたは市の新型コロナウイルス対策室までお問い合わせください。ワクチン接種後も感染予防対策の徹底をお願いします。ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合もあります。また、ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、3つの密、密集、密接、密閉の回避、マスクの着用、こまめな手洗いや手指消毒、十分な換気などの感染予防対策を徹底してください。なお、マスク着用時は熱中症に注意を、激しい運動は避け、こまめな水分補給を。住民票がある場所、住所地以外での接種について、入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける方は、医療機関や施設でご相談ください。基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける方は、医療機関でご相談ください。なお、基礎疾患については、広報萩6月号6ページまたは市ホームページへ QR コードがあります。お住まいが住所地と異なる方は、実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。例1、国や都道府県等が設置する 大規模接種会場で接種を受ける場合、会場ごとの対象区域に居住している場合に限る。職域接種は届け出不要で接種が可能。例2、単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生は、お住まいの市町村へ事前に届け出を行うことで接種が可能。大規模接種や職域接種の場合は届け出不要。萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ、問い合わせ相談窓口、新型コロナワクチンコールセンター、電話 0838-21-5672、 毎日9時から17時。接種時期、場所、接種方法に関すること、集団接種の予約に関すること、新型コロナウイルス対策室予防ワクチン接種班、電話0838-21-5925、平日8時30分から17時15分、萩市のワクチン接種全般に関すること、ワクチンや副反応に関する専門的なお問い合わせ、問い合わせ相談窓口、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話0120-761-770、毎日9時から21時、ワクチン全般に関すること、山口県ワクチン接種専門相談センター、電話0839022-2277、毎日24時間対応、ワクチンの副反応等に関する相談、副反応発生時の受診に関するアドバイス、ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供、ワクチン接種の可否に関する相談、新規・住まいのリフォーム資金を助成します。住宅改修資金助成、市内で自らが所有または取得し居住するもので、市内施工業者を利用し既存住宅のリフォームを行う場合に、予算の範囲内でその経費の一部を助成します。先着順、また子育て世帯や3世代同居近居居住のための空き家リフォームを行う場合は助成額等の加算を行います。申請期間、令和4年1月31日月曜まで、土日祝日は除く。申請方法、建築課に備え付けの申請用紙に記入し、必要書類、金額や工事内容が証明できるものの写し、工事前の写真等を添えて提出してください。申請用紙は市ホームページからダウンロードできます。補助金の額、助成額、工事に要した経費の 10% かつ上限10万円、ただし加算後の上限は 30%、 50万円。加算、子育て世帯、新たに3世代同居、近居に該当する場合、プラス 10%、 上限20万円。空き家のリフォーム、プラス 10%、 上限30万円。仕上げ等に地域産木材を10平方メートル以上使用する場合、上限10万円。地域産木材を使用する部分の費用に対し2分の1の補助率とする。問い合わせ、建築課、電話 25-3693、 詳細はこちらへ。QR コードがあります。第2期がんばろう萩中小企業等緊急サポート給付金。新型コロナウイルス感染症第4波の影響を受け、著しく売上が減少し厳しい経営状況にある市内の中小企業等の事業継続を支援するため、緊急サポート給付金第2期を給付します。給付の対象、 2021年3月から11月までの期間のうち、連続するいずれか3ヶ月の売上高の平均月額、3ヶ月間の売上の合計を3で割った額と、前々年同期間、2019年3月から11月の売上高の平均月額等を比較して 30% 以上減少している市内の中小企業等、なお一次産業に該当する業種や NPO、 社団法人等は対象外となります。これまでに緊急サポート給付金第1期3月1日から6月30日申請分や、その他のコロナウイルス感染症にかかる給付金や補助金を受けている場合も対象となります。申請期限12月28日火曜。申請方法、所定の申請書兼請求書に売上が減少していることがわかる書類、確定申告書や売上台帳等の写し、滞納のない証明を添付して商工振興課へ提出。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等にかかる収入に相当の減少があった方は、市税の徴収猶予を受けることができますので、収納課へご相談ください。給付金額、連続する3ヶ月の売上高の平均月額の差額を給付。ただし、減少率に応じて上限額が異なります。30% 以上、50% 未満減少、上限10万円。50% 以上、70% 未満減少、上限30万円。70% 以上減少、上限50万円。例があります。2019年の売上、3月40万円、4月30万円、5月50万円、平均40万円。2021年の売上、3月30万円、4月20万円、5月10万円、平均20万円。売上は平均40万円から平均20万円に減り、減少率は 50% で、給付上限額は30万円になります。また、給付対象額は、売上平均40万円から平均20万円を引いた差額の20万円です。この給付上限額30万円と給付対象額20万円を比較し、少ない額の20万円が給付額です。例終わり。なお、給付の対象となる期間中、申請は1事業者1回です。問い合わせ、商工振興課、電話 25-3108、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の影響で経済的にお困りの方へ、市税の徴収猶予。事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間市税の徴収猶予を受けることができます。なお、担保の提供は不要で延滞金もかかりません。対象者、2つの要件をいずれも満たす方。1、令和3年4月以降の任意の期間1ヶ月以上において収入が前々年同月比でおおむね 20% 以上減少している方。2、一時の納税が困難と認められる方。対象市税、個人市県民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目。なお、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの納期限のもの。申請手続き、各税目の納期限まで。なお、添付書類の提出が困難な場合は、口頭による説明でも可能など、柔軟に対応します。郵送や税理士等の代理申請も可。問い合わせ、収納課、電話 25-3209。国民健康保険料、介護保険料の減免。 国民健康保険料の減免、対象者主たる生計維持者の事業収入等が前年の事業収入額から3割 30% 以上減少見込みとなる方、なお事業収入は営業収入や農業収入、不動産収入、給与収入等が該当します。減免は前年の所得が1000万円以下等の所得制限があります。持続化給付金等は減免の収入計算に含むことはできません。保険料減免額、前年所得のうち国保加入者等全員の所得額合計から収入減少が見込まれる事業所得の割合に応じて減免額を算定します。介護保険料の減免、生計維持者の収入が著しく減少したなどの特別な事情があり一時的に保険料の納付が困難になった場合には、保険料の全部または一部を減免する制度があります。問い合わせ課税課、電話 25-3781、 詳細はこちらへ、 QR コードがあります。旧明倫小学校4号棟の入居者を募集。旧明倫小学校4号棟の教室に入居し、新たな産業や雇用機会の創出、また地域を担う人材育成、市内外の交流によってにぎわいを創出する事業者、団体、個人を募集します。施設概要。施設名、旧明倫小学校4号棟。所在地、萩市大和座 M 階602番地。建物構造、木造2階建て寄せ棟造り洋瓦葺き。建物面積、1694.03 平方メートル。貸付教室の概要。表があります。階数、区画、公募スペース、床面積、設備の順に読みます。階数、2階、区画、産業ゾーン、公募スペースと床面積、教室1、66.2 平方メートル、教室2、66.2 平方メートル、教室3、132平方メートル、教室4、66.2 平方メートル、教室5、66.2 平方メートル。設備、いずれも空調、照明。1階、区画、人づくりゾーン、教室6、66.2 平方メートル、空調、照明。人づくりゾーン、教室7、66.2 平方メートル、空調、照明、シンク、換気扇。区画、交流ゾーン、教室8、66.2 平方メートル、空調、照明、シンク、換気扇。表終わり。なお、共有設備、トイレ、給湯室、エレベーター、フリー Wi-Fi。申し込み期間、7月5日月曜から8月20日金曜。申し込み方法、参加表明書を産業戦略室に提出。参加表明書を提出された方は、8月31日火曜までに企画提案書、任意用紙などの必要書類を提出してください。審査方法、関係者で構成された審査委員会において、書類審査、プレゼンテーション、およびヒアリング等により審査し、各委員の評価点合計の高いものから優先交渉権者として決定します。なお、プレゼンテーション、ヒアリングの日程等は個別に申し込み者にご連絡します。入居可能日、令和4年3月ごろ、予定。9月末までに審査・入居者決定を終え、外構工事後、12月頃から必要な内装工事を行っていただきます。なお、貸付料等、詳しくは 7月5日から市ホームページに入居者募集公募型プロポーザル実施要領を掲載していますので、入居を検討されている方はご確認ください。問い合わせ産業戦略室電話 25-3351、 詳細はこちらへ、 QR コードがあります。令和2年国勢調査地域別人口世帯数速報値。昨年10月に実施された国勢調査の速報値で、本市の人口は前回の平成27年と比べて4899人 9.9% 減少し、44661人、男2617人、女24044人で、世帯数は2330世帯となりました。また、山口県の速報値の人口は、前回の平成27年と比べて6万1742人減少し、134万2987人となりました。なお、この結果は速報数値ですので、確定数値と変わることがあります。表があります。区分、世帯数、人口、総数、男、女の順に読みます。区分、萩市全体、2万330世帯、人口、総数、4万4661人、男、2万617人、女、2万4044人、萩、1万6015世帯、3万5157人、男、1万6216人、女、1万8941人、川上、371世帯、759人、男、371人、女、388人、多摩川、1075世帯、2386人、男1100人、女1286人、睦弥566世帯、1241人、男589人、女652人、須佐1048世帯、2233人、男1037人、女1196人、朝日、595世帯、1386人、男639人、女747人、福江、660世帯、1499人、男665人、女834人。表終わり。なお、総務省の人口速報集計結果と相違する場合があります。問い合わせ、企画政策課、電話 25-3431。 地域おこしメッセンジャーを任命。市では、地域おこし協力隊の卒業生10人を地域おこしメッセンジャーとして任命しました。萩暮らしの魅力の情報発信、関係人口の受け入れ、移住者や地域おこし協力隊の定住支援を行います。深野和則、高塩愛、岡本智之、宮崎高秀、吉田智博、平田隆則、交通理科、石田陽子、高橋信正、長富幸子。問い合わせ、おいでませ豊かな暮らし応援課、電話 25-3360。 萩市地域おこし協力隊、新たに4人着任。市では都市住民など地域外の人材を地域おこし協力隊、会計年度任用職員として採用し、萩の地域資源を生かした活動や 農山村地域での地域づくり活動に従事してもらっています。4月1日と6月1日新隊員4人が配属しました。吉津博樹さん、配属先川上総合事務所、4月1日着任。活動内容、阿武川ダム湖の活用に関する活動。今後の抱負、川上地域の魅力を発信し、川上に行ってみようと思ってもらえるように楽しく活動していきたいと思います。原田徹さん、配属先文化財保護課、4月1日着任。活動内容、文化財施設の活用に関する活動。今後の抱負、文化財施設を活用した各種企画を通じ、地域の皆さんと楽しみながら活動していきたいと思います。泉博さん、配属先教育政策課、4月1日着任。活動内容、高校魅力化に関する活動。今後の抱負、萩ならではの地域学校連携共同推進のために、さまざまな方々と手を取り合い尽力します。宮本剛さん、配属先教育政策課、6月1日着任。活動内容、高校魅力化に関する活動。今後の抱負、市内3高校の魅力化に全力を尽くします。萩市の皆様、どうか力をお貸しください。問い合わせ、おいでませ豊かな暮らし応援課、電話 25-3360。 全国大会出場おめでとう。全国高等学校総合体育大会インターハイ、少林寺拳法、7月29日から8月1日長野県。女子単独演舞、楠本ほのか、萩公園学院3年。女子単独演舞、高谷奈穂、萩高校2年。男子組演舞、増田紀香、萩商工高校3年。男子組演舞、吉田圭樹、萩商工高校3年。卓球、8月12日から17日富山県。シングルス、西内里乃、萩公園学院3年。シングルス、榎木花蓮、萩公園学院2年。全農杯2021年全日本卓球選手権大会、7月22日から25日兵庫県。万美の部、山本翔馬、明林小学校2年。萩市卓球スポーツ少年団グッドホーム。ホープス女子シングルス、藤田小春、鎮西小学校6年。春の花いっぱい運動受賞者決定。4月に萩市花と緑のまちづくり推進協議会が審査し、受賞者が決まりました。学校の部、応募20件。金賞、あきらぎ小学校、朝日中学校。銀賞、福江小中学校、明林小学校、越ヶ浜中学校。銅賞、玉川中学校、鎮西小学校、育英小学校、大井小中学校、川上中学校。地域職域団体の部、応募10件。金賞、白水会館白水クラブ山田。銀賞、八幡ふるさと花壇上玉、萩市教育委員会M 会。同賞、大島地区環境衛生組合大島、須佐公民館放課後子ども教室須佐本町下。個人の部、応募10件。 金賞柴田静江須佐、銀賞福場勝子上玉、銅賞佐々木輝夫今古萩岩田勝子椿、堀誠一郎大井。なお金銀銅賞のみ掲載。
萩を知っていますか？萩を知ってよかった。第3回萩検定。初級コースはいつでもどこでも無料で、インターネット、パソコンやスマホ、タブレットなどから受験できるので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。初級コース、科目自然、文化、歴史、幕末、維新、なお1科目のみでも受験できます。受験資格、どなたでも。受験方法、各自パソコンやスマートフォンにより受験。年間を通じて受験できます。パソコン等がない場合は問題用紙の郵送により受験可。返信用封筒140円切手を調布、住所・氏名を記入を事務局まで送付してください。出題形式、各科目択一式50問。なお、詳細は萩検定ホームページをご覧ください。中級・上級コース、日時12月実施予定。なお、会場等の詳細が決まり次第お知らせします。問い合わせ、萩検定実行委員会事務局、町中博物館推進課内、電話 25-3290、 ファックス 25-3142。 GI 萩マークの貼られた日本酒が県内外に出荷。3月30日、萩市と阿武町の六酒蔵が製造する日本酒に関して、種類、酒類では中国地方で初めて国税庁から地理的表示 GI が指定され、6月13日から GI 萩マークの貼られた商品が県内外に出荷されました。販売店は山口県酒造組合ホームページをご覧ください。山口県酒造協同組合ホームページの QR コードがあります。また当日13日はGI シンポジウムが開催され、萩市と東京都リモート会場をオンラインで結び、日本酒スタイリストの島田律子さん、エグザイルザセカンド13代酒侍の立花健治さんにご出演いただきました。基調講演では島田さんが世界酒としての日本酒の可能性について話され、またパネルディスカッションでは酒蔵の皆さんの酒造りへの思いや GI 萩指定までの苦労話、今後の展開などについて意見交換が交わされました。当日の模様はこちらから配信、 QR コードがあります。7月4日日曜まで。問い合わせ、産業戦略室、電話 25-3351。 萩市地域おこし協力隊活動紹介33。市では20人、6月1日現在の隊員が萩市ならではの魅力を生かし活動しています。地域振興や魅力づくりに向け活動している隊員をシリーズで紹介します。問い合わせ、おいでませ豊かな暮らし応援課、電話 25-3360。 竹森玲、着任日令和2年10月、山口市から移住、配属先産業戦略室。現在行っている活動、1、萩ごちの取材・記事作成・編集など。2、ラフェテ・ドゥ・パイン・ハギ、ハギのパン祭りというハギのパンにスポットを当てた企画の開催。 今後の展望、萩のパン祭りの取り組みを県内へ広く展開していきたいと思っています。また究極の牛めしという企画による長州和牛のブランディング推進や、萩食で健康ボディという食を通じた美容健康に関する取り組みで、食を通じた地域振興を実現していきたいと思っています。上田浩二、着任日令和2年10月東京都江戸川区から移住、配属先おいでませ豊かな暮らし応援課、現在行っている活動、ローカル情報の収集編集発信や関係人口や移住者を増やすための取り組みに関するチラシ冊子などの制作、今後の展望、関係人口や移住者を増やすために萩市独自の媒体を制作運営していければと思っています。また写真家として萩の魅力を写真に収め、どんどん発信していきたいと思います。令和3年度萩市職員募集、職員募集採用試験に関する問い合わせ、人事課電話 25-1239。 市では将来の萩市を担うチャレンジ精神旺盛な職員を募集します。多くの方の応募をお待ちしています。表があります。職種13あります。募集人員予定、受験資格すべての条件を満たすこと、なお年齢は令和4年4月1日現在。職種募集人員受験資格第一次試験内容の順に読みます。初級事務と初級土木、いずれも高校短大卒、募集人員ともに若干名、受験資格いずれも1、平成12年4月2日以降に生まれた方21歳以下、2、高等学校以上4年制大学を除くを卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方。第一次試験内容、事務、教養試験、土木、専門試験、以下共通、作文試験、職場適応性検査、事務適性検査、集団面接。社会人経験者事務職、若干名、1、昭和57年4月2日以降に生まれた方39歳以下、2、高等学校以上4年制大学を含むを卒業した方、3、民間企業等での職務経験が5年以上ある方、なお令和3年度萩市職員採用試験を受験された方は応募できません。社会人基礎試験、作文試験、事務適性検査、集団面接。社会人経験者土木技術職、若干名、1、昭和51年4月2日以降に生まれた方45歳以下、2、高等学校以上4年制大学を含むを卒業した方、3、民間企業等での職務経験が5年以上ある方。専門試験、作文試験、職場適応性検査、事務適性検査、集団面接。電気技術職1名程度、1、昭和51年4月2日以降に生まれた方45歳以下、2、高等学校以上4年制大学を含むを卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方。専門試験、作文試験、職場適応性検査、事務適性検査、集団面接。初級消防、 高校卒以上、大学卒も可。若干名、1、平成6年4月2日以降に生まれた方、27歳以下。2、高等学校以上、4年生大学を含む、を卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方。3、普通自動車以上の運転免許証、AT 車限定除く、を取得している方、または令和4年3月までに取得見込みの方。なお、令和3年度に高校を卒業見込みである方に限り、令和5年3月までに取得すること。教養試験、消防適性検査、体力測定。保育士、若干名、1、平成6年4月2日以降に生まれた方、27歳以下。2、保育士資格を有する方、または令和4年3月までに保育士資格を取得する見込みの方。専門試験、作文試験、職場適応性検査、集団面接。保育園調理員と学校給食調理員。両方で1名程度。1、昭和57年4月2日以降に生まれた方、39歳以下。2、中学校卒業以上の方。なお、調理師免許は必要ありませんが、調理ができる方。教養試験、作文試験、業務適応性検査、職場適応性検査、集団面接。保健師、1名程度。1、昭和57年4月2日以降に生まれた方、39歳以下。2、保健師免許を有する方、または令和4年2月実施予定の保健師国家試験に合格し、当該免許を取得する見込みの方。専門試験、作文試験、職場適応性検査、事務適性検査、集団面接。文化財専門職、建築士、1名。1、昭和57年4月2日以降に生まれた方、39歳以下。2、2級建築士以上の資格を有する方。教養試験、作文試験、職場適応性検査、集団面接。文化財専門職、発掘調査、文化財保護業務。1名。1、昭和57年4月2日以降に生まれた方、39歳以下。2、4年生大学を卒業または大学院を修了した方で、考古学、歴史学、文化財学、その他これに準ずる専門課程のいずれかを履修した方。3、埋蔵文化財発掘調査の実務経験を3年以上有する方。課題論文審査、書類選考。市民病院臨床検査技師、1名。1、平成2年4月2日以降に生まれた方、31歳以下。2、臨床検査技師免許を有する方、または令和4年2月実施予定の臨床検査技師国家試験に合格し、当該免許を取得する見込みの方。専門試験、職場適応性検査、個人面接。今日終わり。募集期間、7月1日木曜から8月16日月曜。第一次試験、9月19日日曜。採用予定日、令和4年4月1日金曜日。なお、上記のほか、市民病院看護師、薬剤師、有資格者は、随時募集しています。すべての職種で萩市内に居住できる方、市民病院医療職は特別な事情がある場合を除くに限ります。QR コードがあります。上記に関する提出書類申し込み方法は、市ホームページや募集要項をご確認いただくか、人事課まで直接お問い合わせください。